オロロのいる村。このコーナーでは山の分校を舞台に教師と児童、住民たちとの交流を描いたアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのいる村からご紹介します。お産のために休まれる先生の代わりに、大木山先生は小矢部川の源、山奥にある野坂分校へやってきました。そこには男先生と0年生から5年生までの6人の子供がいました。登校初日、大木山先生は休養で山を降りることになった男先生の留守も預かることになりました。大木山先生には熊吉の心がつかめませんでした。梅雨払いの時のようによく気がつくかと思うと、いたずらをしたり、時には反抗的な態度をとるのです。山にばかり住んでいるので、人に馴染めないからでしょうか。いずれにしても、大木山先生に良い感じを持っていないのです。大木山先生は唇をかみながら坂道を降りていきました。すぐ足が水をぶっかけられたようにぐっしょりになりました。しかし構わずに降りていきました。村道に出るとしっかり握っている画用紙を広げました。一つ、子供たちの命を守ること。二つ、火事を出さぬこと。出し抜けに木陰から大木山先生の声をすくい取った者がいます。熊吉です。大木山先生はキッとなって止まりました。そこへバラバラバラッと子供たちが飛び出してきました。3つ、重要書類棚の鍵はなくさぬこと。4つ、その他は思いのままにやってよし。そんなこと紙を見なくたって覚えてるよ。子供先生も知っとらんなんもんね。道の真ん中に両腕を組んだ熊吉がニヤニヤしながら立ちふさがりました。ルース留守番先生じゃ心細くっての。言うたわね。大木山先生が腕を振り上げて飛んでいきました。熊吉がその下をさっとかいくぐっていきました。追われていない子供たちまで声を散らして逃げていきました。3時間目は算数をします。大木山先生は問題用紙を配り始めました。夜中までかかって作ってきた問題です。高一には掛け算、美佐子には余りのある割り算、そして5年生の熊吉と久江には時速の問題です。1次元と2次元は鈴子には好きな絵を、残りの子どもたちには作文を書かせました。3次元からはこの問題を与えればなんとかお昼まで持ちこたえられそうです。配り終わると彦二と鈴子を相手に色紙を使って数を数える勉強を始めました。
これ簡単だぜ。スイスイスイッと書けるよ。もう習ったとこだもんね。
そう言って書き出した子供たちは20分も経たないのに書き上げてしまいました。大木山先生は困ってしまいました。お昼までにはまだ1時間余りもあります。どこを習っているかもわからず、ただ7月に教えるところを選んだからです。それに山の子供たちと見くびり、簡単な問題ばかりを出したのです。それがいけなかったようです。こんな時、 テレビを見せればなんとか時間をつなぐことができる。職員室に古い型のテレビが1台あるのを思いついた大木山先生は教室を出て行きました。そしてテレビを入れてみました。ところが画面がさざ波のようにちらつくだけで何も映りません。がっかりして教室に戻ってきました。教室の隅で一塊になり、ひそひそ話し合っていた子どもたちがさっと囲みを解いて走ってきました。
おなご先生、いいところに連れてってあげよっか。私たちの遊び場だよ。遊ぶでないが、文教場を作るがよ。そこで勉強しようよ。ねえ、行こうまいか、行こうまいか。
鈴子が大木山先生の手を引っ張りつけました。
その他は思いのままにやってよし。
熊吉が男先生の口調を真似ると、みんなが大木山先生の背中を押し出しました。
行こうまいか、行こうまいか。わかったよ、行くよ行くよ。わあ。
子供たちは歓声を上げながら教室を飛び出し、学校の裏手にある山道を駆け上っていきました。大木山先生も後に続きました。
子供たちの足の速いこと、驚くほどです。
いつもポケットしている彦次が勇んでいきます。鈴子でさえも平地を走るようにとっとと登っていくのです。たちまち子供たちの姿が雑木林の向こうに隠れましたと思ったら、ずっと上の方から声が降ってきました。
広場に着いたぞ。おなご先生、早くおいで。
大木山先生はせいせい息を切らしながら登っていきました。足元の道がじっとりと濡れているので、足が滑り思うように歩けないのです。吐く息がだんだん荒くなり、一休みしようかと思った時、パッと目の前が明るくなりました。広場に着いたのです。どっと汗が吹き出てきました。広場は雑木林と青々とした茅に囲まれたほんの小さな空き地です。黒く乾いた土がさんさんと降る夏の光を照り返していました。
おなご先生。
鈴子が駆け寄ってきました。男の子たちは松の枝に腰をかけ、足をブラブラさせていました。大木山先生は汗を拭うと、あたりを眺め回しました。茅の原のすぐ向こうに真向かいの山が迫っています。ずっと下の方に分校の屋根がちょっぴりと見えます。
あんな下の方に学校が、と言った途端、すーっと汗が引いていきました。
周りに80頭もの熊がいるはずです。それにオロロ怪獣も。大木山先生は慌て出しました。
みんなすぐ帰ろうよ、クマやオロロ怪獣に襲われるよ。
オロロちゃんこんな山におらんよ。それにクマはオラたちがおると逃げていくよ。クマってね、ピタッと出会わん限り飛びつかんがだよ。
クマの方が人間を怖がっているがだよ。
クマと聞いてもみんなは平気な顔です。
ほら、アケビだよ。
久江が大木山先生の目の前に細い枝を差し出しました。バナナよりもぐっと小さい青々とした実が4つぶら下がっています。
秋になったらこれを食べるがだよ。とってもおいしいよ。
そう、早く食べたいな。
大木山先生はアケビの実に口を寄せました。
いや、アケビ食べとるつぐみみたいや。つぐみ先生や。
木の上から彦次のかわいい声がしました。みんながあれというように一斉に彦次を見ました。すると彦次はさっと首をよじり、青葉の中に隠れてしまいました。この時間はアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのいる村からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。